ご理解第2節先の世までも持ってゆかれ子孫までも残るものは神徳じゃ神徳は信心すれば誰でも受けることができる見てる尽きるということがないすべてが神様の御働きの中にあることと信ずればこそ悪く言われても笑われても叩かれてもまたどのような場合にも人情を捨て信条一筋信条一つで受け止めて受けるのですここで信徳は信心すれば誰でも受けることができると仰せられたのはこのような信心を言われたものと思いますいわゆる信ずればなりであります神徳を受けよと信心すれば誰でも受けることができる信心神徳その神徳はまた先の世までも持っていくことができるとお金や地位や名誉やいわゆるそういうものはあの世に持っていくことはできません。あの世に持っていくことができるものがあるとすれば、それは神徳だけだということになりますね。いかにこの世でお金を貯めた、億万長者になったからといってそのお金を持っていくことはできません。しかしその神徳はあの世にも持っていくことができる。また子孫にも残しておくことができるというのですね。一番肝心なところはやっぱりこの先の世までも持ってゆかれというところではないでしょうかね。お金はあの世にお金をいくらこの世で貯めたからといっていかに立派な家を建てたからといってあの世に持っていくわけにはいかないあの世に持っていけれるのはただ神徳だけだいわゆる神様のご信用だけだということですねではどうしたら神様のご信用をいただくことができるだろうかとそれはやはり神様のお心にかなう生き方をこの世でさせていただくことだと思いますね神様のお心にかなわないような生き方神様から嫌われるような生き方をして神様のご信用がいただけれるはずはありませんねではその神様のお心にかなう生き方とはどういう生き方だろうかとまたの御教えにこの世には魂を清めに来たのだと魂を磨きに来たのだと教えてくださいますこの世には心を育てるために来たのだとですからやはりこの世でお金儲けに血道をあげても神様が喜んでくださるとは思えませんねやはり心を磨くことに精進するその心を磨くことに一生懸命になった時になっている時に神様は喜んでくださるまた神様のお心にかなう生き方ということになるのではないでしょうかねではどういうふうな心になればよいのかどういうふうに心を磨いていくのかということになると天地書きつけにありますおかげは我が心にあり 神様が人間氏子に我が心になってほしいと願っておられる。ですから私どもが我が心になろう、我が心を目指そう、身につけようという精進努力をさせていただく。そのどういう心になればよいのか、魂を磨く、清めるというけれども、どういう心になればよいのか、それは和らぎ喜ぶ我が心を目指すことだということになりますね。我が心を目指さない人、もうそんなのはどうでもいいと、和らぎ喜ぶ我が心なんか関係ないというようなことでは、神様のお心にかなわないような感じがいたしますね。神様が人間氏子に持ってほしい、もたまほしい心、それが和らぎ喜ぶ我が心であるわけですから、私どもがその我が心を求めて精進努力するところに、一切の私どもの身の上に起きてくる事柄、それを通して自身の和らぎ喜ぶ我が心を、その我が心をいただこうと精進努力するところに、初めて神様も喜んでくださるのではないでしょうかね。それはちょうど親が子供が一生懸命勉強するのを見て喜ぶようなものではないでしょうかね。私どもがそれこそ一生懸命に和らぎ喜ぶ我が心をいただこうと精進努力するところに、神様の心を心とする生き方、それこそ神様の願いを願いとしての生き方ということになるのではないでしょうかね。そこに初めて神様が信用してくださる。それこそ私どもが我が心を目指しての日々であるときに、ああこの氏子はもう安心だと、神様が安心してくださり、この氏子なら大丈夫だと信用もしてくださるのではないでしょうかね。我が心を求める精進をするところに、神様のご信用にもつながるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。